エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
第 174.5 回目ですか、はいはいはい、の配信です、はい、私東京ミルホールの新庄由紀と
キャンマツ2018です。
お会いしましょう。お二人が主に映画漫画ゲームアニメとして思いつくのは気の向かに語る娯楽文化系情報系僕です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、
お久しぶりです。お久しぶりです。
どこ行ってたの？
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 永田町からの兵庫県豊岡市伊豆市町からの城崎市への長い長い旅ですよ。
何それ？
長い長い旅ですよ。仕事仕事
仕事って本業なんだと思ってんの？
本業は
本業これでしょ。
東京ミルク放送局です。
間違えてんじゃない、何かを。何か大きく履き違えてる気がする。
いや、
大きく履き違えてる気がする。
副業でね、忙しくてちょっと。
副業で忙しいんだ。そんなのね、やめちまえばいいんです。
すいません、ちょっと金に目がくらんで。
いやらしい男だ。
ゼニコくれる注文で。
いやらしい男やわ。
ゼニコが、ゼニコに目がくらみましてね。
いや、いないからもう寂しくてしょうがない。
いやね、僕のいない東京ミルク放送局をちょっと何度か何回か聞かせていただきました。
先生週は冷蔵コマンさん来ていただけたから。
そうですね。
うん、全然。
ええ、今いつもの感じでしたけど、
ね。もう先週だよ、問題は。
びっくりしましたよ、無音の多さに。放送事故が起きてると思う。10秒間何も音ないから、あれこれ止まったかな？
フリーズね。
フリーズ。
フリーズ。フリーズ。いや、うちのヤングライオンが、
ヤングライオン。
ヤングライオンの反応がまあ、
まあ、眠れる獅子すぎて。ずっと寝てるやつ。
ずっと寝てるくせに最後に新庄君の悪口だけって書いて
た。そこだけ。そこだけ。
素晴らしい。
あいつ。
あいつ分かってるよ。い
や、でもね、なんかね、うん、分かってましたね。
分かってて、
何か。映画の話をするポッドキャストだから、一応じゃあ、普段あんま映画見ないんだろうから、うん、まあちょっとなんか見てきたらっていうことで、うんうん、じゃあ何を見るかはまあ任せるから、うん、なんかじゃあ見てきた映画の話を喋ったらみたいなぐらいで振ったら、3本も見てきて、うん、でね、で、まあ話すのかと思ったら、結果的に、フェイトグランドオーダーの話がしたかったっていう。分かってますね。
分かってるね。
分かってますね。
いや、ほんとピンキーの上でフェイトグランドオーダーアプリインストールしちゃったからね。
ああ、FGO。
ちょっとやってますよ。
ああ、そうですか。でも、ね、あの収録時にの感じだと全然あの、フェイトグランドオーダーの何たるかが全く分かってない状態だったじゃないですか。
うん。
それ分かりましたか？
あのね、はい、アプリをダウンロードして、ゲームをやってみたんですけど、
はいはいはい、
10分で、はい、あの放送よりも詳しく分かりました。
すげえ。
フェイトとは何かがよくわかりました。
あ、みるみる、ずるずる、ぐるぐるわかる感じじゃないですか、すごいですね。チャート式よりもすごいですね。
フェイト、おすすめです。フェイト、グランドオーダー、おすすめです。
あれですよね。登場人物は、歴史上の人物ってだけじゃなくて、英雄たちが出てるっていう。
そうです、そうです、そうです。
いう話ですよね。
はい。
だから別に徳川家康がどうとかっていう話じゃないっていうことはお分かりいただきましたか。
はい。
まあ、別に僕も偉そうに言える立場じゃないです。僕でも、フェイト、ステイナイツ見てましたからね。あと、フェイトゼロと。
アニメにもなってるんだよね。
アニメ、そうです
よ。その辺がよくわかんねえんだよな。
そうそう。
フェイトグランドオーダーは、
見た通りですよ。
フェイトグランドオーダーは、
スーパーロボット体制みたいなこと
です。アニメにはなってないんでしょ？
そうそうそう。フェイトシリーズのスマホアプリゲーだから、そういうことですよ。
ややこしいな
ぁ。ややこしくはないでしょ、別に。やってるんでしょ？
やってる。フェイトグランドオーダーはちょっとやってる。
いいんじゃないですか。
うん、
ちょっと流行ってますし、
ちょっと流行ってる。
数百万課金したみたいな話がニュースにもなったりとかしてるんで、それで悪名高いアプリですよ、これは。
これもレベル上げのためにさ、曜日クエストを周回しなきゃいけないんで、どうやら。
曜日クエスト。
うん、
まあでも、デイリーみたいなもんでしょ。
それ
毎日ログイン、うん、ログインボーナスもらえる的なことでしょ。
なんかそれはだるいね。
それはでもそういうもんでしょ、だって。
だるいね。経験値じゃなくて、なんかアイテムなのよ、レベルを上げるために。
ああ。
で、そのアイテムを取るためには、曜日クエストじゃないと、なんかそのアイテムが手に入んないのよ。
それできない人は、なんか、ちょっと銭を払ってたことでしょ。
そうそうそうそう。
ああ、よくできてるな。よくできてるな。
っていう感じで。
産業は、この国の産業はよくできてるな。
っていう感じです。
っていう感じですか。そうですか。いやー、まあね、いろいろあったんですけど。
うん。僕何ですか、新庄さん。
え、ちょっとね、この本を読んでたんですよ。もともと持ってた本なんですけど、こちら、仮面ライダー本郷猛の真実。
うん、
藤岡弘、著、
うん、
読んでたんですよ、
うん、
でなぜ読んでたのかっていうのはまあちょっと一旦置いておきますよ、
うん
うん、いやーこれねすごいなと思って、もうだって1ページ目から 仮面ライダーの10話の撮影で、バイクが事故って、左足が逆方向に曲がるところから始まるっていう、これ素晴らしい。
あ、そう、あの、あれからね、困ったとこから始まるって
やつ、困ったとこからからいやちょっとね、まあ、ちょっとなぜこれが必要だったのかっていうのはまあ置いておきますけど、ちょっとあの藤岡弘の生き方をトレースしないといけないなということで、
うん、
まあ、ちょっといろいろと奔走したこの2週間余りでしたけどもね、うん、
分かったの？
え、
生き方は、
生き方ですか、
うん、
コーヒーがとにかく好きっていうことですか？
それ全然知ってるよ結構みんな知ってる情報じゃん。
コーヒーを入れる時にこうあの急須をこうやって振りながら一滴一滴入れるっていうことですよね。で、
コーヒーにうるさいってことでしょ？
ええ、で、あの茶筅で立てるんですよね、この人はね、コーヒーをあの湯飲み茶碗に注いで、
うん、
完全に抹茶と間違えてるんですよね、この人ね。でもそのことについては誰も突っ込めないっていう。そして飲む直前に、ああ、美味しくなってください。美味しくなってください。ありがとうございます。って言いながら飲むっていう。それがあるとないとすればやっぱり全然違うらしいですね。香りの立ち方がね。
あ、そう。
はい、
気持ちの問題じゃん。
哲学者です。藤岡コーヒー。っていう。コーヒーも出してます
からね。あ、そうだ、出してるね。高いんだよな。
すげえクソほど高いんですけど、8倍ぐらいするんですけど、普通のインターネットコーヒ
ー買えばいいじゃん。
それがね、
うん、
僕その旅に出る直前に、
うん、
1日前ぐらいに、
うん、
新聞の折り込みチラシにですね、伊藤洋華堂のチラシに、
うん、
藤岡弘が紹介するコーヒーのですね、チラシが入ってて、これ店名かと思いましたね、これね。
藤岡コーヒー。
藤岡コーヒー。近くの伊藤洋華堂でセールしてましたよ。藤岡弘の。そしてコメント付きで、このコーヒーはね、
6個セット11,424円。
ピアノ大地の匂いがするね。
たっけーよ。
まとめて買うからですよ。
まとめて買うから。
まあ、藤岡弘的には本当はドリップコーヒーとか作りたくないんですけど、ちょっとね、ユーザビリティを考慮して妥協して、最近ちょっとあのね、かぶせるやつ、あのカップに、
うん、
あれも作ったんで、
うん、
だいぶお求めやすくなりましたよ。
で、飲んだことないんでしょ、新庄君でも。
ないです。
誰か飲まないとこれが本当に美味しいかわかんないじゃん。
まあそう、いや、うまいに決まってますよ、これは。それはうまいでしょ。
真剣に燃えて生きろって書いてある。
武将博士のね、うん、語録がありますから、うん、はい。いや、もうね、親父武道家ですからね。
え、武道栽培してたの？
違うんですよ。武将家流武術の。
あ、武術のね。
一子相伝なんですよ。
え、
一子相伝の藤岡流があるんですよ。
なんでじゃあそれやってない？
やってますよ。
あ、それぞれやってるんだ。
藤岡道場を持ってますよ。
あ、それぞれやってるんだ。
はい。ただ、藤岡流の、あの、一子相伝の継承者だってことは、あの、世の中に伝えてはいけないっていう話なのに、伝えちゃってるんですよ。
ダメじゃん。
だ北斗の剣の剣士郎みたいなもんですよ。一子相伝だから。
あ、そう、伝えちゃいけないよな。
いけないですよね。
藤岡道場って、だって、
はい、
藤岡道場、ないよ。
いや、その乗ってたらダメでしょ、そんなサンダーストームの主人公みたいに、藤岡道場、
ないよ。
乗ってちゃダメでしょ、
それは。じゃあ行こうとも行けるのか。
行こうとも行けますよ。藤岡弘の自宅ですから。自宅の地下にある道場ですから。
入ろ。
入ります？
新宿入ってくればじゃあ。
いや、僕一回喧嘩芸骨法に行こうとしたんですよね。ね。
喧嘩芸
骨法っていうのがあるんですよ。
ほう。
あれのバキのあの人のモデルになってるやつ。あ、もう全然名前出てこないな。全然名前出てこないな。
バキで、なんだ、メガネかけてる人、渋川豪樹先生。
それは渋川先生は、あれ、塩田剛造だから違いますか、
ね、違うの？
実は最近実は
めちゃくちゃ強かった。
オロチドッポ。最初解説キャラだったのに、実はめちゃくちゃ強かった人。武器を使わせるとめちゃくちゃ強い人。
あー、はいはいはいはいはい。はいはい、
分かった。ビジュアルはすげえでき
た。分かった。
朝原翔子みたいな。
朝原翔子みたいな。はい、分かった。
こういうのを調べてほしいんです。はい、こういうのを調べてほしいんですね。はい。原田くんね。はい。まあ、それは多いですわ。ああいうような感じですよ。ああいうような。
ああいうのをやりたいってこと？
を、上京したての頃に、やろうと思って、
うん。間違えてやろうと思った。
間違えてね、やろうと思って。うん、まあ、結果、ジーク運動に行ったんですけど、
うん、
アンブルスリーの。
うん。
うん、何の話でしたっけ？藤岡流道場に行くかっていう話ですか、
うん、
多分コーヒー飲ませてもらえるんじゃないですか、ね、
行けば、
うん、あとセガスターンやらせてくれるんじゃないですかね。
いや、サタ ターンねえだろ。
スター持ってないですかね。
ヒロチンチもうサターンねえよ。
うちですらありますよ。うちですら去年電池変えて、またセンチメンタルグラフィーできるようになりましたよ。
多分押し入れの奥にあるだけで。
ヒロシ？
うん。
あんだけセガスターン仕事してて。でも、セガタ三四郎をやってた頃の藤岡ヒロシさんは多分あれが、ギャルゲー専用機だということに気づいてないですよ。
だってスーパーソニックとか
したセガハードの末路はギャルゲー専用機になって終わるんですよ。
ソニックとかしたんじゃない？
ソニックとかスーパーサッカーとかね、うん、いろいろやってましたよ。桜大戦2では、うん、新宮寺さくらと共演しましたよ。さくらさーん。
いや、この本は面白かったってことじゃ。
いや、この本を、いや、この本もともと僕上京前から持ってたんですけど、うん、まあ、こう読み返して、藤岡弘ってやっぱりすごいなっていう。
仮面ライダー、なんだっけ、
本郷
武史の真実。真実
はい。
真実は何だったの？
真実は？真実だから、この人一回だから足折って、怪我して、降板して二号ライダーになるじゃないですか。その後リハビリして、帰ってくるのに一回失踪してますからね。
何があった？
いや、もう耐えきれなくなったんですよ。プレッシャーに。
ばっくれちゃった。
ばっくれちゃったんですよ。でもその後、ちゃんと2号ライダーが全うして、うん、その後輩の佐々木剛が全うして、
うんうん、
浮上が戻ってくるまでの間、ちゃんと大学勤めますんです。戻ってきたら、じゃあ僕の役は辞め終わったっつって、すっぱりと降板して、新1号になって、
うん、
でその後、やっぱりせっかくやってくれたんだから、1号、2号の共演で行きたいみたいな話、
うんうん、
じゃあそういう話ならやりましょう。藤、
うん、
岡を立てるためにやりましょう。うん、それで1号、2号ライダー。そこから仮面ライダーシリーズになったんですよ。そう考えると、まあ一回逃げてますけど、一回逃げてますけど、その藤岡弘の精神力によってこれ今まで続いてるっていうのはやっぱりね、壮大なロマンじゃないですか、ちょっとね。
弘、まあ、は別にライダーの判権を持ってるわけじゃないよね。
判権は別に持ってないですよ。でもなんかやってくれって言われたらやるって話。
ああ、そういうことか。
だから
仕事としてね、
この数年、2、3年前に仮面ライダー1号っていう映画作られましたからね。70歳の藤岡弘を主人公にした。
へえ、何やってたんだ。
やってました、映画で。
見た？
見てないですけど。
見ろや。
見ますわ。じゃあ
見ろや。
見てから来ますわ、ちょっと今度。
はい
はい、
わかりました。
まあそんな今日なんですけど、5月のお便り会がですね、
うん、
だいぶちょっと遅くなってまして、
新庄さんいないから。
そうなんですよ、僕いなかった関係でですね、本当やらないといけなかったんですけど、ちょっとこんなギリギリ祭りになってしまったんで、
はいはいはい、やりましょうやりましょうやりましょうやりましょうやりましょう。
今回BGM はですね、
はい、
先日来ていただきました
マンソム
平井さんの、トバリの箱の話を、
はい、
バックグラウンドミュージックに、
はい、
やっていきたいと思いますけど、
はい
はい、じゃあ早速ですがお便りを、
はい、
あ、切れた、すご
い。いや、音止まりましたよ、今。
はいはいはいはい。あ、こっちでね。はい、ここじゃねえよ。なんか、謎の別のアプリの広告始まっちゃって。
シュウさんも、
動画でね。
厳しいよったらもう先に進めましょう、もう。
進めますか？進められ
ますか？時間かかりそうだったらもう先に進めちゃいましょう。
はいはいはい、あ、じゃあ、
はい、
じゃあ、そろそろとやってますね。はい。はい、じゃあお便りを読ませさせていただきますよ。はい。はい、どれだ？はいはいはい。はい。前回読んできたのが、これですね。はいはいはいはい。はい、いきます。
はい。
はい。チャムさん、新庄さん、こんにちは。
はい。
最後の妄想です。
はい、ありがとうございます。
はい。第170回、俺たちの90年代映画拝聴しました。
はい。
まさかの渡良寺コラボ会ということで、渡良寺からミルク放送局の順で聞きました。
はい。
小学生の息子と一緒に、ジュマンジとレディープレイヤー1とどちらも見ましたが、話の完成度はジュマンジの方が高かったと思います。特に映画史上最高に見栄えの悪いキスシーンは今でも忘れません。話は変わりますが、今朝の今期のドラマでとても面白いものがあり、毎週楽しみにしています。はいはい、タイトルはおっさんずラブです。
はい、
30代の主人公が職場の上司や同僚に好かれる恋愛ドラマなのですが、タイトル通りみんな男です。暗いオフィスで上司に迫られるシーンなどとても見ものでした。ぜひご鑑賞ください。それではこれから配信頑張ってください。
はいはいはい。ジュマンジとレディプレイヤーはジュマンジの方が好きな大沢さんですね。
はい
はい。
何を隠そう、私もそうですよ。まあ、レディープレイヤー1、ジュマンジを先に見て、
はいはい、
レディープレイヤー1見まして、
はい、
で、この間、その冷蔵庫マンさんともね、うん、ちょっと飲みながら話してきましたけども、うん、同じ、まあ、ゲームの中に入る系っていうんで言うと、それレディープレイヤー1の映像技術とか確かすごかったですけど、うん、 まあなんかでも、ジュマンジの方が面白かったなって単純に。
っていう風にやっぱ新庄さん的には。
なんかでも、話が、の起こってることってそんなにレディープレイヤー1、真新しいものはなくて。
う
ん、
そうね。
うん。
でもなんか、
よくあるフォーマットではあるんですよね。
でも俺はガンダムで行くは思えなかった。
俺はガンダムで行く、
うん、うん。あんま来ない。
メカゴジラですよね、敵がね。
そうそうそう。
敵が出してきたメカゴジラに対して、俺はガンダムで、うん、いやいや、いいっすよ。うん、いや、よかったんですけど、なんかね、あれ初見で何も情報を知らずに見たら、うん、おわって思ったかもしれないですけど、うん、なんかもうね、公開直後からバンバンテレビで流れてたりとか、ネタバレでなんか見ちゃってて、すごいそれをもったいなかったのかなって。
あー、
これが、あの、
あそこ、ね、これが、みたいな。
はいはいはい、みたいなね。それは、すごい、なんかね、しょうがないんですけど。
オッサンズラブはどうですかね。
オッサンズラブ、あ、
毎週土曜日、毎週土曜日夜11時15分からやってる。
オッサンズラブの話します？
いや、別にレディープレイヤーの話したかったらいいですよ、全然。
いや、もうあと10秒だけしたかった
です。いいですよ、どうぞ。
ゲームの話ちょいちょい裏、出てくるじゃないですか。でも、当たりの話ばっかになっちゃうんですけど、僕嬉しかったのは、
当たり
。はい、うん。64のゴールデンアイの話したんですよ。
してたっけそんなの。
してましたよ、007のゴールデンアイの話で、ここはチョップ縛りで行くみたいな、うん、ほら、巨大企業で、うん、VR ゴーグルつけられてる人が、うん、チョップ縛りでゴールデンアイをやらされてるところとか、うん、すごいそこは良かったですよ。こんなとこ誰が気づくんだみたいな。でも俺らもやってたら確かにチョップ縛り。
あー、まあそれは人それぞれだからね。
で、一発で死ぬ消されたライセンスモードにすると、うんうんうん、チョップだけで大量虐殺できるっていう、そういうね。
まあ、そこは良かった。
そこは良かったですね。あとでかいやつの、中の人が愛にそっくりだったっていうのがいいですね。
あれでしょ、実は黒人の女の子が、うん、あれ、アイちゃんでしょ ?AI の。アイちゃんにそっくり。あ、
ひとりじゃない、ひ
とりじゃない。クリソツすぎるなと思って面白かったんだけど。
アイって思った。
そう。でもなんかこれ、アイに似てるって言うと悪口になるんじゃねえかなと思
って。いや。どっちがどっちに対するんですかね。いや、ね、アイにしか見えなかったんですけど。すごいソウルフルな歌声を聞かせてくれそうだなと思って。はい、そこは良かったんですけど。うん。オッサンズラブ、
はい、
吉田鋼太郎がヒロインってやつでしょ。
そう、毎週土曜夜11時15分テレ朝です。
なぜこれに注目してしまったのかですけど、
これでも当たってんだよね今ね、
みたいですね、
うん、
みたいなのかな。どうなんですか、世間的にどうなんですかね。
世間的に当たってるんじゃないの、
これなんかそういうネタなのかなと思ったけど、もう終始こういう感じなんでしょ、うん、完全にもうゲイのドラマなんですか。
わかんない、見たことない。ちょっと我々もすいません。コメディーなんじゃないの。
コメディにしちゃっていいんですかね。
え？
いや、なんか上司が迫ってくるけど、主人公はちゃんと女性の彼女がいてみたいなことではない。
多分そういうこと、
そういうことなんですか。
うん。で、それのなんか迫ってき方が多分笑えるっていう。
ああ。
吉田鋼太郎が一生懸命なんか可愛いお弁当とか作って渡してくるとか、そういうことでしょ。
ああ、なるほどね、
うん。うん。
時代ですかね。そういう世相なんですかね。
いや、うん、一つね、オッサンズラブに関しては、
はい、
あれなんですよ。
何でしょう。
監督がですね、
はい、
まあ何かいるんですよ。そのうちの一人がですね、
うん、
結城斎藤さんという方がやってました
。ああ、前なんかね、話がありましたね。
前、あれですね、京都の映画で私はボロクソに言ったやつ。
ありましたね。
だけど、ここまでこう、フェニックスのように結城斎藤が帰ってきたから、
はい、
よかったなと。
フェニックス一気のように
。
斉藤結城ですか。
結城斉藤がやってるんで、ああよかったなと。
王子、
うん、頑張ってもらいたいなと思っております。
わかりました。
はい。
じゃあ今期はオッサンズラブと、
はい、
ということで。
わかりました。
見たことはないですまだ。
ちょっとやってたら見ますけど、
ね、
今どういう状態なんですかね。なんかメインヒロインがちょっと脱落して次の展開になってるみたいな話はちょっとありますけどね。
脱落ってのは何をもってどう脱落したのか、二人とも見てないからわかんねえよ。あれじゃないですか。半沢直樹で、あいつ倒して次の敵が出てくるみたいな、
そういうこと。ああ、そういうことか。
うん、
はいはい。
はい。続きまして。
はい。
お便りいただきました。はい。林大和さん。あ、これお名前読んでいいのかな、
それはね、読んじゃダメなやつですね。
あ、ダメなやつ、ね、読んでから言っちゃった。
あ、読んでから
言っちゃった。じゃあ、ちょっと、もじゃもじゃ入れといてください。はい。はい、ゴーストバスターズの回。
はい。
冒頭の茶松さんの高畑監督意地に愛を感じました。
はい。
月は死の世界から釈迦の雷光図の下りでちょうどお茶を吹いてしまいました。
はい。
ゴーストバスターズの部分はふわっと覚えていたぐらいでしたので、雑学的に楽しみました。よくよく突っ込むと結構ぶっ飛んだ設定が多かったんですね、笑い。演技のうまさって難しいですよね。何を基準に演技力を見るのか。僕は目の動きとか、呼吸の仕方で判断してました。また90年代の洋画特集の回は知っている作品、見たことがある作品や好きな作品が多かったです。聞きながら僕もかなり盛り上がってました。リクエストが可能であれば、ジムジャーの主特集をプログラムに組んでいただいたら嬉しいです。はい、先日同期にとりあえずジムジャム趣味とけと勤められ一作品見ました。高畑監督とはもちろん作風は大きく異なるのですが、何か共通するアート的なこだわりを感じジムジャム趣を勉強したくなりました。ぜひお二人のジャム趣解説を聞いてみたいですから、よろしくお願いします。はい、
ジャム趣、男たちの大和からのお手紙ですね。
そうなんですか。
はい、ペンネーム男たちの大和くん。
書いてないんだもんだって。
言ったじゃん、俺これ。
言ったじゃんってし、
まあいいや。
まあいいや。すいません。男たちのありがとうございます。
はい。
ちょうど先日、僕が旅に出てる途中ですけど、
はい、
金曜ロードショーで、かぐや姫の物語を、ね、
はいはいはい、はい、
うん、
やってました。
改めて見ましたけどね。
はい、
あれ、すごいですね。すごい長い、あれじゃないですか。3時間ぐらいあるじゃないですか。
うん、
ノーカットでしたからね。
あ、ノーカットでやったんだ、結局。
12時近くですよ、9時から始まって。
ああ、バカじゃないの。
ね、子供が見てらんない時間ですからね。いや、でもね、やっぱ最後のエンディングのスタッフロールが流れてた瞬間はちょっとね、目から汗が。
あ、そう。
スタッフロールがちょっと滲んで見えなくなりましたね。
あの冷酷動物、新庄君ですら、目から汗が。
そうですね、僕は劇場に見に行った時に、目から汗、チンコからおしっこというですね、二つの液体が同時に流れそうになって
そう、ただ漏らしてるだけじゃない。
おしっこに行きたかったんですただただ、
はい、
ただただ行きたかったんですけど、
まあ、
いやね、素晴らしい作品ですよ、やっぱりね、うん、妥協しないなっていう、
はい、いや、うん、ね、かぐや姫の物語についてはちょっともうね、話すと5時間ぐらいかかるから、いくらでも話せちゃうからな。まあでもいい作品なんだよ、見てない人はぜひ。
作られたアニメーションはないですよね。
見てもらえればなと思いますとしか言えないですね。はい、あと何、ジムジャムシュ、
ジャムシュといえばあれじゃないですか。あのコーヒー&シガレッツ。
うん。
あれ、ゴーストバスターズのギルマーレ出てますよ。
だからなんで無理やりうちらの枠に、またすぐうちらの枠に入
れる。おいおい、あれ見ろよ。ビル・マーレーだぜ、マジか。ゴーストバスターズのみたいな、そういう話になりますよ、あれ。
またすぐ必ずうちらの枠に入れようとしてくるじゃん。どんな映画でも。
いや
うちらの組みやすい形に。
あれはリンクで言うと。
うちらの組みやすい形にするじゃん、何があっても。
ジム・ジャームシュね。
うん。
あれ、工藤勇気が、ハリウッドデビューした時、ジム・ジャームシュ作品でしたね。
工藤勇気ね。
はい、
ミステリートレインだっけ、
フレッシュの CM、
うん、はい
はい、タイトル忘れましたけど、
はい、
はい、
ジャームッシュね、これさ、去年パターソンやったよな、
パターソン、
うん、
あれでしょ、ベックのジム・ウォルシュのモデルでしょ、
ああ、はいはいはいはいはいはい
はいはい
はい、そうそう、
俺の PV に出てくれるの、うん、あのジム・ウォルシュのモデルの人でしょ、
うん、清水さん、ジム・ジャームッシュに何かあれですかね、ジム思い入れはないですかね、
思い入れ、あのコーヒー&シガレッツの、イギーポップがすげえ骸骨っぽかったなって。それはね、白黒映画なんですよね、短編で。
これはなんだっけ、はい、ナイト・オン・ザ・プラネット、
はい、
で、はい、出てくる、
はい、
ウィノナ・ライダーが、
ウィノナ・ライダー、はい、
むっちゃ可愛かった。
あ
ー、以上、ジンジャンピオン、以上。
あ、ブロークンフラワーズとかもやってるんですね、最近。最近じゃないか。結構昔です
よ。結構昔だよ、ブロークンフラワーズ。
最近あんな、あ、でも10年、
ね。いや、やってるやってる。
パターソン？
やってるやってる。5、6年前に、オンリーラバーズレフトアライブを、
5、
6人で見に行って、超絶苦痛。苦痛だったけど、
あ、
でもちゃんと覚えてるってことはやっぱすごいんだな
と。どっちかというとなんか、娯楽作というよりはなんかね、
そうね。
あの、アート系。
アート系だからね。うちだと対極にあるからね。
うん。対極にある。
対極にあるからね。
でも、ジャームッシュ好きだぜって言うとくと、ちょっとなんか、一目置かれるみたいなことですよね。
あ、でももう90年代の話でしょ。でもジャームッシュ会ったことないけど、多分こいつ下ネタとか 好きだぜ。
知らないっすけど。
下ネタとかなんか。
大概はそうでしょ。
下ネタとかダジャレとか好きだよ、多分。
そんなこと言ったらミーキーと
か爆笑すると思うよ、多分、ダジャレ。ダジャレとか言ったら。
タランティーノ系ってことでいいっすか。
そうそう、俺の中ではなんか。
タランティーノとの区別がよくついてないってだけじゃない
ですか。ジャームッシュね。
ジャームッシュね。
つまんなくはないんだけど、読み解いたところで論なんだよな。
ちゃんと見たのがコーヒー&シューシューのやつだけなんでちょっとね、すみませんって感じです。
読み解いてもなーっていう感じなんだよな。
読み解いてもな、はあ、
なんか今の時代にこれは求められてないような気がする。ジャームッシュは
今の時代に、
うん、いやつまんなくはないとは思うけど、
はい、
なんかジジイがもうなんかやってるって感じ。
ジジイがもうなんか、
ジジイがなんかやってるのを見て、ね、あ、いいんじゃないですかってみんなで言う感じ。
まあ大杉蓮さんとかと同世代ですからね。
なんかそんな感じ。
はい。じゃあちょっとツイッターからのお便りも。
はい。
はい。読ませていただきますね。はい。サルゾウさんありがとうございます。はい。新居さん、僕も劇場でたまらなくたんた仲間です。あ、これあれですね。ちはやふるの。
そうですね。はいはい。
そのままの勢いでぶっ込んで、スーちゃんの写真集を買って股間を押さえたものです。あんな着物でガチガチに隠してるちはやが布切れ一枚で砂浜に立ったので、マジガチガチです
何ガチガチ聞こえねえよ。
劇場でたまらなくなった。
ガチガチしか聞こえねえよ。
とか言ってないんですけど、僕、スーちゃんをそういう性的な目で見てたことはないですよ。
ねえ。
ねえ。それ何ですっけ ?3 度目の殺人じゃなくて、ほら、レイプ被害に遭っちゃうやつ。
あー、悪人悪人じゃなくて。
悪人じゃなくて。
悪人じゃなくて、なんかあったね。はい、米兵にね。
それとかだったら分かりますけど、それじゃないですもん、
うん、
ちはやふるですもん、
うん、
そういうなんか横島な目では見れないですよ。
見れないね。全く見れない。
カルドさん見てしまったってことですね。
ちはやふるを見て広瀬すずを性的な目で見れるって、もうぶっ壊れてる人だと思う。
まあでも汗だくで前傾姿勢ですからね。まあそれはしょうがないかなって気がします。
イメージ膨らませすぎでしょ。
バックショットがね、ありますからね。はい、マジガチガチですか。そうですか。
はい、
はい、
あとあれです、はい、近所の映画バーのボーンシャックのつぶさんからも、ちはやふる上の句下の句見ました、はい、号泣でしたっていうのがさっき来ました。
さっき、
ええ、
リアルタイムに、
ええ、
いや、ちはやふるは本当にいい作品なんですよ、
ええ、
うん、そこら辺の本当によくある無理くり実写化しました系少女漫画とちょっとね一線を引いてもらいたいですよね。
そうですね。
見る側も、
はい、
うん、どれだけ素晴らしいかでも、ちょっとスタヤの店員さんも、はい、スタヤの店員さんもちょっとアピールもっとしてほしいですね。
うん、
はい、はい、次ましてヘベルフさん、
はい、
ありがとうございます。チャマスタ新庄さん、今年の夏のサメ映画はこれでどうでしょうか。シャープネードの次はこれでどうでしょうかということで、これは
なんか
これ誰なんだ。
タイトルなんですか。
なんか予告編が、
タイトル言いたまえ。
タイトルがよくわかんないですよ、これ。どれがタイトルなんだ。英語のツイッターのなんか、
わかんねえ、ザ・
メグムービーの公式だろ。わかんない、これ。ザ・メグでいいのか。
ザ・メグ、メグミルクみたいになってんじゃん。
違くないですか。ダプレタウン。あー、なんだこれ。この、こうなんか
何
なんか流れてきたけど、なんか、サメの映画なんですね。
わかんないよ、だから
それ。わかんないんですよ。わかんない。一枚絵があるだけだから、もうわかんない、これ。ジェイソン・ステイサム。
おぉ。
おぉ。
お
ぉ。おぉ。が出てる何か。何かですね。
ステイサムが出てるサメ。
ステイサムが出てるサメの何か。ステイサムサメで。ちょっと。
あ、ザ、あ、ほんとだ。ザ・メグって確かに書いてある。
ザ・メグって何なんだよ。
わかんねえよ。
誰なんだよ。
なんだこれ。
メグさん。
メグだ。
林原めぐみ。
ちげえわ。林原めぐみのがサメみてえだけど。
メグさんこんばんはってさ。
え、
毎週楽しく聞いてますんですよ。
ザ・メグだね。
東京北京ナイトですね。はい。うん。シャークネードの月。どういう、まあ、サメ映画ですからね。
サメサメ。
サメサメ。
サメサメ。近年稀に見る永久サメ映画って書いてあるよ、弾幕が。
永久サメ映画。サメ映画で永久とかそういう B より上のものを見たことないですよ。
サメに A も B もねえよ。全部 Z だよ。
上手に土下座してください。
ああ、そういうことね。あ、いいじゃん、いいじゃん。楽しそうじゃない。
メガロドンみたいな感じ。
ああ、いい。楽しそう、楽しそう。
ああ、
いいでしょ、いいですよ。
B 級じゃないサメ映画が見れるってことですね。
そうです。
それは価値ありますね、一個ね。
いいですね、いいですね、これね。
ちょっと、今年の夏は。
はい。メグ。
メグザ・モンスター。
メグザ・モンスター。
あ、なるほどね。
はい。
あ、わかりやすい放題。
はい。
はい。ジェイソン・ステイサムの。
ああ、行きたい。
行きたい。
行きたい。
じゃあ、いつ公開なんですかね。こういうことは、冷蔵庫さん教えてくれないんですかね。
夏です。
夏。
今年の夏です。
夏公開。
はい。
じゃあ、ちょっと夏の回にまた聞いてみましょう。
はい。
はい。次をして、ゼロワンさんありがとうございます。はい、チャムさんおすすめ、菅田将暉ですが、
はいはいはい。
そこの身にて光り輝くはどうでしょう。過去上演ですが、いい映画だけど、すごいダウナーな気分になってしまうので、非常に気をつけて鑑賞してください。あと、ディストラクションベイビーズの菅田将暉のくずっぷりも最高。で、これは、お便り会の小松菜あたりでも話してましたっけということで。
そこの身にて光り輝く、あと、菅田将暉が何がすごいのかわからないって散々言ってたから、
菅田将暉何がすごいのかわからない。
わからない論。
はい。
に関しては、
はい。
そこの身にて光り輝くは、
はい。
見てました。
あ、見てたんですか？
ええ。
はあ、そうですか。
見てましたけど、
印象が？
うん、池脇千鶴が良すぎて、
ああ。
無理。
池脇千鶴ね。最近見なくなっちゃいましたね。
池脇千鶴が、
はい。
バイタ役をちゃんとやってたから、そっちしか見えてなかった。
バイタ役を、
うん、
これいつ頃の作品ですかね。
いやそんな前じゃないよ。
割と最近ですよね、うん、
何数年前ですよ。これ面白かったですね。
今日は吉田さんね、
菅田将暉のことは一フレも覚えてないですね、この映画の
言われて出てたんだって気づくぐらい、はい、
でディストラクションベイビーズに関して、うん、ベイビーかディストラクションベイビーに関してはまだ見てませんというところで、
ディストラクションベイビーズ
と、
はい、
いうことかな。
なるほど、菅田将暉ね、
うん
うーん
出た出た、ね、奥歯に物の詰まった言い方。
いやそもそも僕菅田将暉別に嫌いじゃない。
あそうか、
うん、
そうか。新庄は別にあれだもんね、
器用なんだろうなっていう感じで、
器用
あれ、それこそあれでしょ、
器用にしか
見えない。それこそほら火花だって菅田将暉でしたね確かね。
全部菅田将暉で、
全部菅田将暉だから何でもできる反面、あれこれも菅田将暉だっけみたいな感じになっちゃうんじゃないですか。
なんかよくわからん。
ああ、あれ川谷拓三だったなみたいな。
川谷拓三も川谷拓三でしょ、だって
川谷拓三は川谷拓三ですけど、
うん、川谷拓三は川谷拓三でしょ。
だって仁義なき戦い見たら全部別の役で出てるじゃないですか。でも川谷拓三見たなって感じになるじゃないですか。
まあまあまあまあ、見てみないとわかんない。
あの西条少女のイメージ強いですけど、
うん、
堪忍してくださいこれがテレビ欲しいもんで
全部同じやつで、
何しょんならってボコボコに叩かれるやつ、鉄パイプで
やってた、
あの文太に。
はい、まあ、ちょっと見てみます。ディストラクションベイビーズね。
ディストラクションベイビーズ、
ディストラクションベイビーズね。はい、
わかりました。ありがとうございます。
はい、
じゃあちょっとまだまだありますけど、
はい、
後半に行ってみましょうか。
はい、
後半に続く